はい、皆さんおはようございます。今日朝こちらに向かうのが大変だった人もおるみたいで、雪だったということで、中央区は何もなかったように、ね、無事だったんですけども、皆さん今朝もよくいらっしゃってくれました。みんなで賛美して御言葉を学べることに嬉しく思うんですけども、今日のタイトルはですね、心配からの解放ということですね。心配と言われるとですね、まあ、将来に向かってとかですね、進学とか就職とかですね、また結婚とか家庭、また老後のこと、経済、そんな考えるとですね、そんな言うから思い出してもうたやんっていう人もおるかも分かりませんけども、そういうことを考えるとちょっとこうどうしようという気持ちになってくるかも分かりませんけども、まあ人それぞれいろんなことがあると思いますので、まあ、それをまあ心配と捉えるのか、将来の計画と捉えるのかですね、まあ捉え方というかですね、まあ、アリとキリギリスの話もありますけども、キリギリスはまあ、ね、楽しくやればいいじゃんということでね、遊んでるうちにアリはせっせとこうね、冬に向かって計画を立ててやってたと、まあ、そういう話を聞くときにですね、楽しんでばっかりいたらあかんねんなと思うかも分かりませんけども、アリもこう働きすぎて過労になってしまったというかね、そうなるとまたまずいというか、でその動機が大事かなと、心配がゆえにこう働き続けるとなると体を壊すこともあるんじゃないかなと。で、まあ、その心配とするのか、将来に向かって怪我をするのか、それをポジティブに考えていくと必要があるんじゃないかということでですね、ちょうど昨日の朝日新聞の朝刊に、ある女の子ですね、高校生の女の子がポジティブに、ポジティブな、ポジティブな生き方を学んだというタイトルでですね、投稿がありまして、これをちょっと見てみたいと思うんですけど、彼女はですね、将来幼稚園の教諭になりたいと、そういう希望があったわけですね。でもそれのためにはですね、子供が好き、体力がある、メンタル面が強いということが条件だと聞きましたと。で、彼女はそのメンタル面では自信がちょっとないと、でちょっとしたことでくよくよ悩むことがあるのですと。ですのでもっとポジティブになりたいという思いから、デール・カーネギーの本、道は開けるという本を読みましたというですね、その続きですね、まだあるんですね、続きがね、もっとポジティブになりたいという思いから、デール・カーネギーの道は開けるを読みました。そこで出会ったのが、今日一日の枠の中で生きるという言葉が私を変えました。これまでの今日一日は後悔と未来への不安で埋められていた気がします。そこで考え方を変えました。ああしとけばよかったと後悔した過去のことを教訓に、だから次はこうしようと考えることにしました。未来についても、これから起こるのだから悩んでもしょうがない、未来のことは計画するだけにしようと考えることにしました。そして二度と戻ってこない今日という日を自分にとって充実した日にしようと意識するようになりました、という、そういうまあ、投稿があったわけですね。で、彼女が読んだそのテール・カーネギーという人はどういう人だったんだろうかと。で、この人はですね、ここに出ているように、まあ、アメリカ人の人です。作家であり、そして教師です。で、こう書いてあるんですけども、まあ、今でもですね、今現在でもそのビジネスのための自己啓発のための、本としてですね、読まれているんですけども、もうこの本が特にこの人じゃないわ、道は開ける、この本が書かれたのは1948年、今から約70年前ですね、第二次世界大戦が終わった頃の本なわけなんですね。それが今でも、まあ、読まれていると、ビジネスマンも読みますし、高校生も読むと、読まれていると、そういう本なわけなんですけども、これがデール・カーネギーという人の書いた本ですけども、そう、内容はどうなんだろうかと。で、この中で書かれているのは4つのことですね。まず、勤労の尊さと楽しさ。勇気で恐怖を敗北する。勇気で恐怖や敗北を克服すること。人間同士の愛情と親切と礼儀。で、神への信仰。 祈りの大切さと、こっちに4本の柱があったわけですね。これがカーネギーのその人生の信条だったということですね。で、特にカーネギーは信仰の大切さを述べてですね、で今日一日一心に生き切るということを力説していたと。そしてもうどうしようもないことはもう無用な抵抗はしないで潔くこれを受け入れましょうという、そういう考えがあった。それをまあこの高校生の女の子は読んだわけですね。そしてカーネギー自身もいろんな、人のまあ言葉、感銘を受けたことはあったと。その中で、敬愛するシビル・パトリッチさんの言葉があったわけですね。今日だけはその場の状況に順応しのしようと、今日だけは精神的な、武将者になる前の、今日だけは誰かに親切を施そう、今日だけは愛想よくしましょう、しよう、今日だけは一日の計画を立てよう、今日だけは恐れないようにしようと。で、今日という日を大事にしましょうと言ってるわけですね。で、今日一日の枠の中で生きるというその言葉が、高校生の子が、女の子が感銘を受けた一つの非常に大きな言葉であったと。今日一日の枠の中で生きると。そして、カーネギー自身も、このパートリッチの言葉ですね、今日だけはというね、今日この日だけはという、で最後にですね、恐れないようにしようと。恐れるということですね。恐れるということはどういうことなんだろうかと。多分まあ、怖いというよりも、その心配するということであったと思う。そこでですね、今日だけは恐れないようにしましょうと。なぜ今日なのか。それは、みんな思い浮かんだ。マタイ、6章の34節。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日に十分あります。文語訳ではですね、このゆえに明日のことを思い煩うな。明日は明日自ら思い煩う。一日の苦労は一日で足りり。思い煩わないということです。思い煩うという言葉が出てきました。リビングバイブルではですね、明日のことを心配することをやめなさい。神は明日のことも心にかけてくださるのですから、一日一日を力いっぱい生き抜きなさいって書いてあるんですね。リビングバイブル、なんかこう、近い感じがするんですけども、全部がイエス様の言葉なわけですね。で、私たちがこう思い煩わずに考えれる範囲というのはですね、今日だけだということをイエス様が知っておられた。ですから、私たちはですね、まあ、明日のこと、来月のこと、来年のことを考えすぎると、思い煩うというところにはまってしまう。ですから、一日一日、神様から与えられたその日を感謝しましょうと。この日は主が作られた日、この日を私は喜ぼうというふうに、この日、今日の日ですね、今日です。この瞬間を大事にしていきましょうということですね。で、もう一つの方法として、このカーネギー言っているのは、次は、恐怖と悩みを克服するには、脇目も振らずに働きましょうと。働くことを勧めてますね。働いてないとだんだん自己価値をしていって、いろんな恐れも出てくる。悩みも出てきて、思い煩いも出てきてしまう。将来どうしようと。今働けということなんですね。で、もう一つ、自分が恐怖を抱いている事柄を一覧表にしましょうと。その大部分が取るに足らぬ恐怖であるということは分かりますということを言うてます。そして、恐怖心を克服したければ、自分のことばかり考えていてはダメだと。他人を助けるように心がければ、恐怖は消えるという。自分のことばかし、自分にフォーカスしていたらいろんな不安がどんどん出てきます。でも、自分のことをちょっと置いといて、人の助けになることはできないだろうかって見たときに、あ、これならできるっていうことが出てきて、そっちに、ね、フォーカスいって、だんだんと夢中になっていくと、恐れが消えると。 いや人のことばっかりして自分のことさておいていて、それだ自分が自分のこともできてないのにってなるかもわからないけども、自分のことはちょっと置いといて冷静になって人のことを思いやれるという、そのことによって自分自身ももう一度見直すことができて、前はできてなかったのにこんな簡単なことだったんかというようなことにもなることはあるんじゃないかと。 なぜならばそれは神様、自分のを愛するように人を愛しましょうというのが神様の命令というかですね、それが原則なんですね。自分を愛するように人を愛するということが神様の祝福の源になっていくんじゃないか。だから自分自分ってなると逆回転で悪循環にはまってしまうと。で、先ほど、まあ、高校生の女の子だったんですけど、今度高校生の男の子はですね、このカーネギーのまた本を読みましてですね、そして祈りのことについて関心を持ちました。で、また投稿したんですね。質問のコーナーでですね、高校生の質問がですね、信仰祈りの力についてということでですね、そのカーネギーの本を読んで、そのことを知りましたと。で、彼の本の中で信仰、特に祈りを強く進めていました。で、祈りってそんなにすごいのと強く興味を持ちました。で、これから聖書も読んでみるつもりですが、祈りを続けることによって本当に奇跡的な経験をすることはできるのでしょうか、皆さんの体験談をお聞かせくださいという、そういう投稿があります。で、それに答えたのがですね、一人の男性ですけども、祈りを通して自分の悩みであったり病であったり苦しみであったりすることを、それを神様に委ねることができるのですと。結果として病が癒されなかったとしても、その病も神様の計画であると信じて委ねることができるから平安が与えられるという表現の方が分かりやすいかもしれませんねと。で、私自身は結婚した時はクリスチャンではありませんでしたが、妻は子供の頃からクリスチャンでしたと。彼女は自分に対して教会に行くことや信仰を持つことを強要しませんでした。ただできれば信仰を持ってもらいたいと祈っていたのは知っていましたと。そうした姿を見ていて自分も信仰を持つようになりました。結果として彼女を通してクリスチャンが一人増えたことになります。で、朝起きた時、食事の前、寝る前などにお祈りをしています。人前ですることは最初は抵抗がありましたが、それらも祈るうちにできるようになりました。ただ基本的には声を出さないですね。教会でお祈りするときは声を出すこともありますが、出さないことも多いです。まあ、これはお祈りの仕方も形があるわけではありません。言葉に例えできなくても、質問者さんが祈りたいと思っていることを神様はすでにご存知ですからねと。でも自分自身が言葉や文字にすることによって自分が何を祈りたいのか、どうしたいのかをイメージすることができるようになりますという。そして自分は正直10年近くの間お祈りをして劇的なことは起こっていません。でも毎日お祈りができることや平安を得られたことはとてもすごい恵みだと思っていますという、そういう回答をした方がいらっしゃいました。非常にこう的を得た答えじゃないかなと思うんですけども、祈ってそして今すぐには答えが出ない場合多いです、実際ね。でももう祈りましたと、神様に委ねましたという時に、結果答えではなくて平安がまず与えられると。そしてこの方も10年近く祈ってきた、劇的なことはなかったけども平安を得られましたという、そのことが大きいと思いますね。平安が与えられると、心の状態というか体の状態、健康も保たれると。平安があると心配がなくなると、神様に委ねましたと。そしてイエス様は別の箇所でどう言われたか、マタイの6章の25節に、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけませんと、イエス様ご自身がこう言われたんですね。ここで、まあ、衣食住の心配について教えているように見えるんですけども、この心配するなというこの原則はですね、あらゆる私たちの を抱えているもの、種類のものに、種類の心配に当てはまっていくものですと。でもいくら心配するのは言われてもね、やっぱり心配するんだよ、考えてまうよ、というのが私たちなわけなんですね。でイエさんはそのような私たち その心配性という部分もよくご存知なので、心配するなって教えるだけではなくて、なぜ心配する必要がないのかというのを理由を言ってくれてるわけですね。いらない心配をねするんじゃなくて、生き生きと喜びに満ちた人生を送ってほしいというところ、そのなぜ心配しないでいいのかというと、25節の後半にまず最初の理由として、命は食べ物よりも大切なもの、体は着物よりも大切なものではありませんかとイエス様は言われたんですね。命と体とね、どこから手を入れたのかということを考えるときに、神様がタダで与えてくださった命も体も無償で与えてくださったという、今与えられている健康、ここに来る足、ね、健康の足、痛い人もいるかも分かりませんが、来れましたという、その足も神様が与えてくださった、健康も与えてくださった、それをずっと保ってくださるのも神様なんです、必要に応じてそれを用意してくださったのが神様なんですと、心臓も動かして続けてくれているんですね。これは自分の意思ではどうしようもないですね。ちょっと止めてみようと、それ息止めてるだけなの、心臓は止まってない、勝手に動いてくれ、寝ている時もちゃんと、ね、規則正しく打ってくれて、時々リズムが崩れるというのは、それはちょっと病院行かなあかんですけども、止めれない。ですから素晴らしいもの、大切なものは神様が与えてくださっているもの。ですから日常の必要も満たしてくださるのは当然なんですよと。先ほども言いましたように、衣食住のことだけじゃないんですということですね。そして第二の理由として、26節に、空の鳥を見なさい、種まきもせず、帰り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかとイエス様が言いました。ね、自然を見て、小さな鳥の一羽でさえですよ、神様ご存知で全てを養ってくださっていますと。で、鳥も別に何もしてないわけでもなくてですね、まあ一生懸命ね餌探して飛んでいるわけなんですね。一生懸命働いていると言えるかも分かりませんけども、でもその結果を鳥は心配していない。明日ミミズどれぐらい取れるやろかとかね、それを考えると今晩寝られないという鳥、いないことはないかも分かりませんけども俺というわけなんですね。なぜならば神様に作られたことを彼は知っているというか、もう、まあ、それ本能かも分からないけども知っていて、思い煩うことはないわけなんですね。で、人間でさえですよ、神様に作られたこの体というのは、皆さん毎日3食きっちり食べないと明日はもう倒れると思っていませんか。で、本当体自体はですね、研究によりますと、経験からも言うけど、昔はですね、日本人は米を取るという習慣があったので、安定して食べれるような時代になっていたわけですけど、それ以前は、狩りをしていてですね、狩りをしていたわけですから、取れる時もあれば取れない時もあったと。取れる時に食べとこうと。その時に体に貯めるというね、そういう設定があるわけですね、体にね。ですから、ある意味食べました。次食べれない、いつ食べれるかわからないから、今胃袋を満たすだけではなくて、それを脂肪に変えて体に置いとこうという、そういうシステムなわけですね。ですから毎度毎度食べるということはですね、食べ過ぎるとどんどん蓄えていくというシステムが働いていくわけですから、消化する前に貯める、そしてまた となるとですね、出てくるんですよ。脂肪になって何か皆さんこうふくよかになっていくという。ですからある意味ではですね、その一食食べれませんでした、昼食べれなかった、忙しくて食べれなかった、もうあかん倒れそうって何回も分かりませんが、実際は倒れないんです。もともと蓄えたものがあるわけなんで、それを消化していくので、倒れなくてですね、やっていけると。で、食べてないからお腹が空いてるはずというですね、空腹感に人間は支配されてしまうという。空腹感があるから心配するわけですね。昼食べれなかったから、もう体に悪いことしてしまっているから、お腹に何か入れないと私は倒れる、きっと倒れると。じゃなくて、食べれない、脂肪燃やせた、ちょっと燃やせた、内臓脂肪は消えていく、メタボが解消されていくというシステムなんですよ。ですので、そういうことを考えるとですね、三道さんの食べることを規則正しくできない、心配する必要はないということなんですね。ですから空腹な状態は危機的な状態ではなくて健康的な状態なんですと。ですから心配したくていいわけですね。まあちょっと話は飛びましたけども、神様は私たちを鳥などよりもはるかに愛してくださって、大切にしてくださっているという、そのことを私たちは知っているわけなので、するべき努力をすると同時にですね、最善を与えてくださる神様に期待して安心して委ねれば良いということなんで、3番目の理由として27節、あなた方のうちで誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかと、イエス様は尋ねています。心配してですね、いろいろ考えて、寿命を一日伸ばすことはできるでしょうか。答えは、できませんということですね。心配してもどうにもならないわけです。なぜならば私たちの力というのは有限なんですね。健康的な生活を心がけて、ひょっとしたら寿命を伸ばすことができるかも分かりません。反対に、不健康なことをして寿命を縮めることもあるかも分かります。例えば、タバコを吸うとか。いや、タバコを吸っても私健康ですよ、大丈夫、調子いいですよって言っている方もおられるかも分かりませんけども、タバコを吸わなければ もっと健康になれることを言えると思いますね。で、まあ、そういうことでね、どうにもできないことを心配するのはやめなさいとイエス様は言われているんですね。で、どうにもならないことですね、それを神様の方はちゃんと知ってあるわけですね。一番良いことをしてくださる、そういう約束があります。どうにもならないこと、もう過去のことですね、とりまで。ですからもう昨日やってしまったこと、一昨日やってしまったことをもう考えても考えても一昨日には帰れないです。ならば今ですね、今なら考える余地はあるとかね、考えれる、明日のことも考えることができるんですね。過去のこと、いや、もうくよくよするのはやめましょう。大事なのは今、今日ですね。そしてもう一つ、皆さんよくご存知の箇所ですね、ペトロの5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなたのことを心配してくださるからです。一切神に委ねなさい。去年も習いましたね、習いました、委ねる、キャストアウト、投げつけなさいって書いてあるね、英語で。神様に投げつけなさい、投げつけました、この今日も投げつけましょう。委ねるってそういうこうね、優しい、個人的には神様との関係でね、こんな心配あるんです、もうこれもこれもこれもこれもこれもって、ね、書いてこう丸めて投げつけましょうと。いや、書く、別にそんな、ま、丸めんでもいいんですけども、で今心配は、ね、今 何があるんでしょう。健康のことか、健康のことか、老後のことか、さっきも言いましたけども、でも心配しているのは私たち一人一人じゃなくてですね、だけじゃなくてですね、神様ご自身が心配してくださるんですね。ある意味それは気にかけてくださるということですね、ケアしてくださるんです。 私たちが心配するべきことあるかも分かりません、逆にね。でもそれも神様がケアしてくださるんですと。そして一番良い状態を今配慮してくださっているという神様を知ってですね、そのことを委ねていくということができますよと。そして今何か縛られているような感じがするものがもしあるならばですね、それを解放されるという経験を味わいたいと思いますね。心配からの解放を味わいたいと思うわけですね。昔からその御言葉知ってるって思うかも分かりませんけども、実際に体験してですね、でそれを自分自身で味わってみたいなと思います。で去年はいろいろありましたっていう、今新しい年に臨んでですね、もう一度もう何度も読んでいる御言葉かも分からないんですけども、実際に自分のものになっているかなということを考えてですね、神様は全人類の一人一人を愛してくださって、私もその一人のうちで、もうその他大勢の中の一人ではなくてですね、神様はあなたもです、で一人ずつ名前でもってですね愛してくださって、今一番必要なものを分かってますよと。その人それぞれに応じたですね、神様は処方箋を持っていらっしゃると。今自分ではそう思わないかもしれないけども、後からですね、あそうやったんかということを納得した経験もあるかも分かりませんけども、それが劇的なことじゃないかも分かりませんけども、後から考えると神様の介入がなければありえなかったことっていうことも顧みた時にあると思いますね。あこれが祈りの答えだったのかという、そういうことを味わっていきたいと思います。では祈ります。天の下に神様、てあなたは私たちに最善のものを与えてくださると約束されています。今何かこう足らないものとか不足しているように感じているものがあるかも分かりません、実際にありますけども、それもあなたはよくご存知で、その状態を許してくれていると。そして必要な時にそれをまたあなたが補って与えてくださることも、信じて いきたいと思いますので、それを本当にあなたに委ねることができますように、そしてあなたの本当に配慮、私を本当に気にかけてくださっているということを経験することができますように、それを味わうことによってますますあなたのことを信頼していくことができますように、そしてその経験をまた分かち合っていくことができるまでに、あなたの恵みで満たしてくださいますようにお願いします。大胆にあなたに求めなさいと言われてますから、あなたの前に求めます。心配事はあなたに投げつけます。あなたが受け止めてくださっていることを感謝します。イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アーメン。